熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。2017年に続いて今年度もお送りしています、ふれあい熊本。このコーナーでは熊本地震後現在も支援活動を続けている個人団体の皆さんをご紹介しています。今回は NPO 法人慶長ネットキーステーションの副理事長でいらっしゃり、また事務局長でもいらっしゃいます土井和子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
慶長ネットキーステーションさんは熊本地震を受けどういった活動を当初してらっしゃったんですか？
はい、私たちは人のお話を聞くっていう活動をもともとやってまして、老人ホームとかにも行ってたんですけれども、被災をされた方々の少しでも心のケアになればということで、慶長に特化した活動なんですけれども、皆さん の、あのいろんな思いをお話を聞くことしかできませんけど、そういった活動で皆さんが少しでも心が安らぐように何かしら私たちが活動できればという思いで動いてきました。
具体的にその発災当初4月5月6月まだ避難所があるという段階の時にはどういった形で活動されたんですか？
はい、最初に宮城の、大学から慶長、で支援をいろいろされてこられた臨床心理士の先生たちに、おいでいただいて、そういった被災者の方々の支援の仕方っていうのを教えていただいたところからスタートをして、でその中で、メンバーはその当時、60人近くいましたけれども、その中で支援に参加してくださる人たちを、集めて、皆さんと避難所の方に行かせていただくようになりまして、でそこでいろいろお話を、聞かせていただいたり、沢会をやったりとかいう形で活動をしてきまして、そこから今度は仮設住宅に移ってからは訪問慶長をやったり、御船町の方でも仮設の方で沢会をやったりとかしております。
皆さんメンバーの方々、熊本地震よりも前に起こった災害の際にも各災害 の、その現場に行って慶長のこういった活動をされてきたプロ集団というわけではないわけですよね？
そうですね、うちの代表の菊池代表はですね、東日本の震災の時には単独で行って支援活動をやってきたようですけれども、帰ってきてからたくさんの会員さんとともに慶長をしっかり共に学びながらですね、そういったいずれそういった活動で皆様のお役に立てればということで頑張ってきてたんですけれども、本当に熊本地震が起きるとは思いませんで、菊池代表がもともとの慶長を知ったきっかけが阪神淡路大震災で、その後に東日本で自分が活動をして、それから熊本に帰ってきて、熊本の今ずっと菊池代表のもとで学んできた会員さんが地震の支援活動を地元で行っているっていう流れで、非常にそういった震災と縁があるような感じはします。
メンバーの皆さんもこの震災にあたってやはり慶長というものが被災した方々を支援することにつながるんだという大きな思いを持っていらっしゃったんですね？
そうですね、それまでは高齢者施設の方でずっと高齢者の方の慶長をしてたんですけれども、やっぱりまた震災の被災者の方々の慶長っていうのはまた違った意味もあって、非常に会員同士も勉強になるし、また本当にこうそういったものを実際に自分たちの今まで学んできたことが大いに今度は現場で役に立ててるっていうことに喜びを感じて、未だまた継続をですね、支援活動させていただいてます。
土井さんは慶長このことを学ばれてもうどれぐらいになるんですか？
そうですね、菊池代表と出会ったこと自体が10年ほど前だったんですけれども、そうですね、もう5年近くなりますでしょうか。本当に私の場合は菊池先生からずっと教えていただいたっていうのが、現状です。
はい、実際10年続けていらっしゃって慶長をなさっている方が慶長してもらっている方に及ぼす慶長の力っていうのはやはり感じられますか？
思う存分語っていただくので、お話を聞いてもらえないとか、なんかいろんな悩みがある方とか、まあ、そういったその日頃孤立しそうな方々とかが、やっぱりあのうちの会員さんが行ってお話を聞くことにね、聞かせてもらうことによって、あのいろんなことをもうどんどんどんどん話をされると、やっぱり最後はすっきりされて、なんか聞いてもらえてよかったっていう風にお言葉をいただくと、もうみんなそれが一番の元気の源って言って、会員さんたちは喜んでます。
話すことってとても大切だなと思うんですけれども、話してる時にやっぱり誰かが聞いていてくれるっていうのって、これまた大事なことだと、話す側も聞く側もそれぞれがいて、やっぱり効果があることなんですね。
そうですね。だからやっぱり聞いているあの会員さんも、やっぱり相手の方のお話を聞く中で本当に心に寄り添ってお話を聞く、その中に感情を汲み取りながら聞くんですけれども、非常に難しい技術じゃないかなと思うんですけど、まあ、技術よりもやっぱりまずは心を開いて、相手の方に興味を持って、あのその方の人生を一緒になってこう歩んでいるような、まあ、学ぶっていうところで本当に勉強になるっていうことは、もう会員さんはいつもいつもおっしゃってます。
そういった活動の中で、やはりこれは心配だなって思われるような内容など出てきたらどうなさるんですか？
私たちはあくまでも傾聴ボランティアなので、お話をお聞きすることが専門なので、聞いた内容に関して自分たちでもちろん対応できることとできないこととあると思うんですよね。でそういったところはちゃんと専門機関につなげて対応していただくようにお願いするとか、またあの私たちはもうそういう意味ではもう本当に聞くことだけであります。
現在はどちらの仮設住宅に入ってらっしゃいます？
熊本市内は塚原、あの城南町の塚原仮設というところで、こちらはあの訪問傾聴をさせていただいて、入居者の方々と非常にもう顔なじみになってまして、もう2年近くさせていただいているので、あの行くのをすごく楽しみにされています。またもう一つはあの三船町の方で、もうこれも2年近く行かせていただいてますけれども、まあ、沢会が中心だったんですけれども、まあ、今年の2月ぐらいからあの個別訪問をですね、ご依頼があって今させていただいてて、話すのは苦手とおっしゃってた方々も、あの今うちの会員さんが行くことによって非常に会話が弾むようになってきたっていうところの、やっぱりすごい大きな心境の変化っていうのがあるなと思いました。でそれまでなんかこの間も三船の方でお会いした方は非常にあの閉鎖的な感じの方だったんですけど、いろんなきっかけがあってお話ができるようになってから、次にお会いした時には髪を切っておられて、でもう私以前はなんか前はこうだったのよっていうようなお話で、あの非常にさっぱりした感じで、なんか新たに決意をされてまた過ごしていこうと思われた方もいらっしゃったということをお聞きしましてですね、なんか非常に役に少しでも立ててるんだったら嬉しいなというふうに思います。
不思議ですね。こう人が何かその変わるきっかけというのは、誰かから与えてもらったアドバイスだったりとか、何かそのティーチング教えられたものっていうものがあるのかなっていう気もするんですけれども、傾聴ひたすら聞かれるわけですよね。ということはその中であの皆さん方が自分たちの中で何かこう見つけ出していってるんでしょうかね。
そうだと思います。カール・ロジャースというそういった心理療法士の先生が昔いらっしゃったんですけど、その方が結論っていうのは全部みんな自分で結論を出せることがまあほとんどであるっていうようなお話をされたことをお聞きしたことがあるんですけど、まあ、話すことによっていろんな自分の心の不安だったり苦しいものだったりとかいうのをまず誰かに聞いてもらって、こう自分の中から排出していくっていうか、そうすることによって自分の中で今後どうしていったらいいのかとかいう結論も意外と出てくるものだと、私もなんかいろいろ人に聞いてもらいたいと思って話をしていく中で、あこうすれば言いたいってなんか自分で思って、なんか話も途中のまんま自分で結論出したから、もうそれではい分かりましたみたいな感じで言ったこともあったんですけど、やっぱりそういう自分でそのしっかり心の中整理できる、頭の中をきちんと整理できるっていうものをあの発言することによってつながってるっていうふうに思います。
今回は熊本地震後、傾聴というキーワードで活動を続けていらっしゃいますNPO 法人傾聴ネットキーステーション副理事長で事務局長でいらっしゃいます土井和子さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。